耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第820回5月20日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。今日はですね、エステサロンのお話なんですけれども、僕エステサロン詳しくないのでディレクターに聞いてみたところですね、今銀座のあるエステサロンでですね、男性対象のエステコースが流行ってるんだそうです。でこれ聞いて僕もびっくりしちゃったんですけどね、男性対象のエステコース何かというと婚活エステコース、関係あるのかなと思っちゃったんですけどね。内容としてはフェイシャルエステっていう顔のエステと、あと医師が付き添って点滴を選んでくれるというですね。まあ、非常に、まあ、魅力的ではあるんですけれども、まあ、銀座ってすれば、まあ、職場から近いから行けないことないなとか思っちゃったんですけども、婚活とエステっていうのはすごい発想ですよね。あって僕、まだ26ですけども、ちょっとこうピクンとしちゃいましたからね。もう30代男性の方とかはなかなかいいんじゃないでしょうか。男性のね、婚活ってなかなかこう、やってない人が多いみたいなんですけれども、まあ、婚活エステというのが今、密かに人気を呼んでいるということで、気になった方は調べてみてはいかがでしょうか。で、今回のこのお話、実は本編とすごい関係あるんです。このエステサロンはもしかしたらすごいいい経営をしてるかもしれないんです。では参りましょう。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み、新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はパル出版より出ております久永洋介著、隣のエステサロンが儲かっている本当の理由、小さなサロンの新発想マーケティングという本です。今日はね、エステサロンのお話なのであんまり興味が湧かないなーなんて思っちゃった男性の皆さん、今回ねここでお話をするのはエステサロンがどうやって儲かるかというね内容のお話です。実はこの本ですね、異業種で店舗を開いている方やサラリーマンの方にもですね、まあ、ビジネスの上で何かしらのヒントになると思いますので、まあ、ここでですね新刊ラジオ止めずに、まあ、ぜひこのまま聞いてほしいと思います。実はね、僕もエステ行ったことないんですけども、まあ、僕のようにですね、エステサロンに行ったことないという男性の方でもですね、例えばその飲食店であるとか、マッサージサロン、また整体、指圧、まあ、美容室、理容室、まあ、どこかしらね、一度は足を運んだことがあるんじゃないでしょうか。今日はですね、そのあたりの皆さんのね、行きつけのお店を想像しながら、このラジオを聞いていただければと思います。さて、今回の著者さんのね、久永洋介さん、男性の方です。久永さんはですね、もともと治療家を目指してマッサージの業界で活躍されていたんだそうです。でもですね、久永さん次第にこのお客様に、広く心と体の元気を伝えたいという思いが募っていったといいます。で、様々な業種からあらゆることを吸収して学び、今ではですね、久永さんの肩書きに、マッサージ指圧師、鍼灸師、柔道整復師、整体師、カイロプロテクターとね、まあ、あらゆる施術をお客様に施せるという肩書きがついているわけですね。またですね、財団法人日本オリンピック委員会強化スタッフトレーナーとしてですね、オリンピック選手の体のケアも行い、また骨格ストレッチに関する著書も多数出版されています。今ではですね、このサロンの数がですね、スポーツクラブやスパ、温浴施設、ホテルの中に併設されているのを含めて、30数店舗の開業実績があるんだそうです。つまりですね、エステティシャンとしてだけじゃなくてですね、実業家としても成功されていると言っていいでしょう。まあ、最近ではですね、女性の社会進出とか癒しブームに便乗してですね、エステティックサロンの新規オープンというのが非常に増えているんですけれども、まあ、フリーペーパーなんかでもですね、皆さん見てる人いると思います。しかしながらその陰で多くのサロンが業界を去ってるんだそうです。まあ、その理由としてですね、久永さんは、まあ、技術者であるエステティシャンは簡単な医学知識と技術スキルアップ、そして、わずかな接客マナーの教育しか受けておらず、専門学校を卒業した 96% ぐらいの方が独立開業に必要なマネージメント、マーケティングの知識がないからだというふうに言っています。で、久永さんはですね、多くの繁盛しているサロンのこのエステティシャンの方々とお会いしてあることに気づいたんだそうです。それはですね、ブランディングが必要不可欠だということでした。まあ、ブランディングとはですね、この本では簡単に言いますと、まあ、一定エリアの方々に認知されることという意味でした。まあ、お米で言えばですね、魚沼産コシヒカリとか、牛肉で言えば松坂牛など、まあ、ブランディングに成功しているものはですね、普通のものより高くてもお客様が対価を見出して買ってくれるということにね、久永さん気づいたんですね。そこで久永さんが取った手法はですね、まず携帯電話専用のメールマガジンで情報を配信することから始めたんだそうです。 実はですね、この携帯電話にこだわったのは、これからは携帯電話を通じたサービスを利用する人が増えてくるというふうに考えたからだということです。まあ、選挙の銘があるなと思ったんですけども、しかもですね、この携帯電話のメルマガでね、エステと検索すると、全国には膨大なエステサロンがあるにもかかわらず、エステというキーワードで検索してヒットしたメルマガが、2009年3月の時点でですね、35紙だったんだそうです。このようにですね、久永さんは、メルマガやブログなどで自ら情報を発信し、ブランディングをして、お客様の口コミ率をアップさせ成功を証明したということです。というわけで今回はですね、本の中から第3章エステサロンの課題とチャンス、ここからですね、なるほどと思えるブランディング方法をご紹介していきます。お客様が本当に満足するメニューとは何ですか？あなたはどちらのお店に行きたいですか？1. カレー、丼、パスタなどメニューが豊富なお蕎麦屋さん。2. 手打ちにこだわった蕎麦しかないお蕎麦屋さん。おそらくほとんどの皆さんは2を選んだのではないでしょうか。サロンも一緒です。なるべくシンプルに分かりやすく、うちのサロンの売りは何々ですと一言で言える売りが一番お客様にとって分かりやすいのです。ターゲットを絞ることも必要です。当社のフェイシャルコースは全ての人の肌に潤いを与えますと、当社のフェイシャルコースは40代のキャリアウーマンのアンチエイジングに効果がありますとでは、40代のキャリアウーマンでアンチエイジングを気にしている女性の反応率がかなり高くなるのです。ビフォーアフターの技術で先制力を上げる。お客様がサロンにご来店される理由は様々ですが、お客様が一番気にされることは施術後の結果がどうなっているかということです。施術後の変化に感動していただくことで、さすがプロは違うと思っていただきます。感動していただくことで、エステティシャンの久永さんから久永先生と呼ばれるようになりましょう。例えばビフォーアフターの感動はしっかりとお伝えするよう心がけましょう。鏡を見て確認していただくのも一つの方法ですが、施術前と後の画像を写メールで撮っていただきましょう。画像に残しておくことで変化を実感していただくことができます。また施術後の写真はお友達に見せたくなるものです。自然とお客様がお店の宣伝をしてくれるということにもなるのです。地元を活性化するセラピーとは、ご当地セラピーでエンタメ化を図ろう。ブランド力を高めるには、雑誌に掲載されるなどメディアを通じて自分の存在を多くの方に知っていただくという方法が最も早い方法と考えられます。しかしメディアから紹介されるのはそう簡単ではありません。メディアは常に話題性のある企画を探しています。エステティシャンが注目を浴びるには、オリジナル性と話題性が必要なのです。例えばご当地セラピーなんていかがでしょうか。千葉県なら特産品であるピーナッツを取り入れたピーナッツセラピーとか、鹿児島では桜島の火山灰を使用した火山灰セラピーなどが考えられます。地域の方々に喜んでいただき、地元の企業とも提携していけば話題性もあるので、メディアも取材に来ます。さらに自分をアピールしていくことができるのです。以上、3つほどご紹介しましたけども、まあ、このようにですね、自分をブランディングしていくことにより、無駄な広告費を使うことなく、口コミ率を3倍以上にアップさせるノウハウというのがね、こちらの方にはぎっしり詰まっております。まあ、このようなね、ノウハウを使ってですね、カリスマエステティシャンを育成している久永さんのこの実践方法、パソコンや携帯を駆使した新しい実践方法に裏打ちされた解説というのをですね、まあ、こちらの本でじっくり読んでみてください。まあ、独立してお店を開きたい方とかですね、あと女性の方にはもちろんなんですけども、あとマーケティングとかね、宣伝担当のね、ビジネスマンの方にも役立つ一冊ではないでしょうか。エステサロン自分には関係ないよと思わずにですね、まあ、ぜひぜひこちらの本を読んでみてください。本当にユニークなブランディング方法は書いてあります。では書籍情報です。隣のエステサロンが儲かっている本当の理由、小さなサロンの新発想マーケティング、久永陽介著、 パル出版より税込み1575円で発売中です。番組の途中ですが、新刊 JP よりお知らせです。まあ僕ですけども、新刊 JP でですね、今回の本の隣のエサザロンが儲かっている本当の理由の特集ページをやってますのでね、ぜひぜひ皆さん見に来てください。新刊 JP の URL なんですけれども、http://www.新刊.jp です。またもう一つ、この本なんですけども、5月20日から5月31日の間にですね、書店で購入した方にはですね、久永さんの出版記念セミナーに80名までご招待というイベントをやっているらしいです。もしね、今回のラジオを聞いて久永さん気になるなーという方がいたら、書店で本を買ってみて、この出版記念セミナーに応募してみてください。著者さんにですね会うって結構面白いですよ。ではエンディングなんですね。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあエステサロンの経営にもね、いろんなブランディングの方法があるんだなぁと、まあ、改めてね、思い知った感じがするんですけれども、これと似たような感じでですね、ディレクターが探してきてくれたんですけども、点滴バーなるものがあるんだそうです。まあ多分お医者さんがいるんだと思うんですけれども、皆さんこれいかがでしょうか。ちょっと気になりますよね。少なくとも雑誌を取り上げるでしょうね。一時期酸素バーなんてのも流行りましたし、あとメイド喫茶とか猫カフェっていうのも流行りましたけれども、まあ、喫茶店はいろんな営業形態があります。同じようにね、久永さんのエステサロンであるとか、まあ、僕たちがやってる商売、まあうちの実家だったら八百屋ですけども、まあそういったね、なんか奇抜な組み合わせ、そしてターゲットを絞った組み合わせというのがあってのもいいのかもしれません。というわけでちょっと実家のために何か奇抜なこう何かないかなと思って考えてるんですけど、なかなか見つからないんですよね。まあ何か皆さん、あ、こんな八百屋はどうというですね、アイデアがありましたら、ぜひぜひ送ってください。はい、というわけで書籍の紹介はここまでです。続きましてはあのコーナーです。
はい、どうも、オーディオブックの紹介にやってまいりました、石橋優です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ですね、今日紹介したいオーディオブック、実はマーケティングに関する、
ほいほいほい、
はい、オーディオブックなんですけど、はい、ちょっとね、ここ入る前にマーケティング、マーケティングってずっと言ってたら、これなんか車の名前みたいだなと思ったんです。
マーケティング、マーケティング、マーケティング、マーケティング、マーケティング83年型。
はい。
なんか、のエンジンがですね。
そうそうそうそう、もう100マイルぐらいで、ルートをね、何々をこう通るみたいなやつ、じゃなくて、本日紹介したいオーディオブック、こちらでございます。
マーケティングを学ぶ人が最初に読む本。
マーケティング83年型は、
もうそれはいいよ、
いいの、それはいいの、もう
マーケティング83年型はいいの、
それはいいのね。
はい、マーケティングというですね、まあ今のビジネスマンに必須のスキルをですね、まあ学べる本です、ね。
はいはいはい。
タイトル通りです。最初に読んでおきましょう。
もうそうですね。
はい。でこの本の特徴としてはですね、まあこの表紙にもなってますけど、
はい、
ボク君というのがね、
はい、バカ君、
まあそこまでバカじゃないです、
バカ君、
もううるさいかな、
はい、
っていう人がね、出てくるんですけど、ある程度ドラマ形式になってるんですよね。
はい。40のストーリーになってるんですよ。
それでその一つ一つ、その僕くんがマーケティングに関する知識を覚えていくと、
はい。
というわけでオーディオブックにした時にですね、非常にドラマの部分が面白くなっております。
はいはい。それでいて、もう専門的なことからその分かりやすい、その基本的なところまで全部カバーをしてるので、
はい、
もうこれはどなたか聞いても面白いんじゃないかなと思いますね。
そうですね。まあ、転職の仕方なんかもちょこっと書いたりしても面白いんですけど、ね、
はいはいはい、はい。
まあ、これまさに自分自身のマーケティングという
、そうですね、もう自分をマーケティングしてみるっていうのはなかなか面白い視点なんじゃないでしょうかね。
そうなんだよね。僕くん頑張って資格を取ったら、まあ、ヘッドハンターの人から、あなたのような優秀な人材が、あなたのような優秀な人材がって3社ぐらいが来て
る
ん
です。すごいな。
はいはい。
まあ、最後の方にもエピローグみたいなのも載せられてるんですけど、そこはまあ聞いてみてのお楽しみという感じで、
はい。
で、こんなフィービーの生き方なんですけど、
はい、FEBE とアルファベットで検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんマーケティングを学びたいと思ったらフィービーです。
です。
といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と
石橋優でした。